節と正月の遊び。正月に親戚中が行ったり来たりして、各家へ順繰りに集まり、新年を祝う宴を催すことを節とか大盤とか言った。大盤というのは、もともとは宮殿への出入りを許された人がそこへ到着することだが、そうした上の方の言葉が庶民へ下り、主催者なり当番というような意味で村内に残されたようだ。そこで面白いことがある。畑型の下清戸では大番、田型の中里あたりでは節と同じ清瀬の中で言いようが違っとる。こりゃおかしなことだと思ったところが、柳瀬川に面した中里は中世以来の古い村落。それに対して下清戸は戦国時代に御法上司の家臣だったという中島筑後の神というお方が開かれた土地で、徳川の世となり、この地へ土着した武士たちが村の起こりと伝えられているから、もしかすると下清戸などでは武家型の行事の言いようが残されているのやもしれぬ。それが本当だとすると、よく大盤振る舞いというが、どうもこれも大盤の家の振る舞いというような武家型の言葉として一般化したことになる。話がまたすっ飛んだが、この節は3日から7日頃に集中している。この節を行う年始回りは、入れ違いにならぬよう、5日は誰の家、また7日は誰の家と定まっておった。年始回りを昔は正月例などとも言ったが、その日にあたると近くから遠くから親戚が集まってくる。手土産は店で買い求めた菓子詰めの年始織、あるいは当時貴重だった砂糖。それらに半紙二条と手ぬぐいというのが普通で、お年始と書いた紙を添えて送った。細かいことを言うと、半紙は大敷きと言って、二つ折りにして、その上に手ぬぐいを乗せ、相手の名前を書いていくこともあった。そうした中で、あまり馴染みのないお方も来られる。新たに親戚となったお嫁さんのご両親などじゃが、そこでは藩士も一枚ずつ交互に抱き合わせて折り重ね、自分の名前を書いて挨拶に来られる。こうしてたくさんの親戚が訪れる。大番の家では暮れに作り置きしたごちそうを出し、そのおせち料理で新年を祝う。今はおせち料理と書くが、それもこうした節の日の料理から出ている。この話を聞いてくださるお方に申し上げておきたいのだが、こうした言葉はどんどん変わり、おせち料理といえば、今はただの正月料理だけの言葉となっているよう。なれど、こうして私のようなじいさんの話を聞いてみると、情景が浮かんでくるじゃろ。皆が集まるのが節。そこで人を結びつけるのが神様と共にいただくおせち料理。それを大切にしていただきたいのじゃ。あんまり言葉の意味が忘れられ、品物だけに狭く捉えられると、何やらギスギスとした世の中になるようで、年寄りには辛くなるからな。あなた様方も、いずれは年取るからな。もうちっと言葉の意味知って、正月ぐらいは年寄りと語ってくだされよ。さて、当時のおせち料理といえば煮物が中心。人参、ごぼう、ちくわ、焼き豆腐などじゃが、しいたけなんかは買わなけりゃならないから珍しかった。 酒も出るから、お昼過ぎ頃から夜まで楽しみ。帰りには八寸の折り詰めを持たせてもらい、夜道を提灯借りて帰ることも当たり前のこと。どこの家でも家の門と名前を入れた弓張りの手丸提灯を四つや五つは持っていた。じゃがこうした親戚の集まりも戦争中には物資がなくて行うこともなかった。今度は子供や若衆の話。なんといっても子供は親戚の方が土産を持ってきてくれるので、朝から大変。大体は午後から親戚が寄ってくるから、午前中のしばらくは家うちの準備などを手伝ったり、邪魔したりと、忙しく立ち回り、そのうちには切れたタコのように外遊びへ飛び出しちまう。大方は土間から桶など持ち出し、こぞって川などへ降り出す。そこでかすりの裾をからげ、川へ入って石をひっくり返す。そうするとカジカの卵が現れるから、それ桶へ集めて遊んどる。子供の遊びは人色ではないから、四季街道などは子供のたまり場のようなありさまで、たこ揚げとか、竹馬、羽子板、丸メンチ、駒回しなど、それぞれが群れを作って講じておる。もちろん家の中でもカルタしたり、お手玉や、キシャゴ、巻貝のキシャゴ、でおはじきしたりと思い思いだ。ここでいくつかそうした時の歌をご披露すると、まずは正月歌。
お正月は良いこった。コッパのような餅食べて。
ような餅食って、
友人のようなまま食って、
油のような酒飲んで、
ささかのようなもと食べて、
お正月良いもんだ。
次は羽付き歌二つ。
お正月元日に、たまちゃんのところに行ったれば、お餅と大根を煮てくれた。三人来たなら寄ってきな。いつ来てみても、長子の帯を矢の字に締めて、ここの世で一回よ。
子供たちはこうした正月歌を歌いながら遊び回っておるが、それでも午後になると家へ戻ってきて、お客さんの来るのを待つわけ。そうすると、子供らのためにと心遣いして旅や下駄なんか買ってきてくれるおばさんもいらっしゃるから、大喜び。今のようにお年玉はよっぽど新しい親戚でもなければもらえなかったが、そうしたおひねりをもらうと、その中に2000銅貨が入っていることが多く、場合によっては10銭も、それ見て昇天したこともある。子供のことだから、所沢行って雑誌買おうなぞと、その日を思いやり、胸がはちきれんばかりに喜んだものだ。まあ子供はそんなことだが、それより年上の若い衆になると、もっと現実的だ。嫁さん探しに出るわけ。普段から学校や畑仕事の合間見て、所沢側の川向こうの旗織りやってる娘さんのいる農家を探しといて、そこへちゃっかり遊びに行くわけだ。まあ大正時代の頃だから、のんびりしてて、いい家に行くと、その家の人がいろりへ寄せてくれて、お茶出してくれる。そうしたことだから、そこで娘さんと冗談話など始めるわけで、娘さんが慣れてくると、こっち来らっしゃい、なんて言って、活動行くか、という具合で、それで断られても、 正月になるとそういう娘さんが集まってどっか行くに、大体は通り道や時間が分かっとるから、わざとこちらも勝ち合うような場所へ男衆誘っていくわけ。そうすると柳瀬川の土手なんかで出くわす。そこで立ち話が始まり、こっちの男衆はあっちの女衆、あっちの男衆はこっちの女衆というようにね。まあ若いうちのことだからたわいもない話して、みんなで大笑いして楽しい時間を過ごしたもの。こうしたことがきっかけで、ずいぶんと埼玉側から清瀬へも嫁さんが来なさったね。若い時は娘さんを見かけるだけで胸がドキドキしたもんだが、今となってはそうした気持ちをいつ置いてきたものやら。まあ、ばあさんとは今でも仲良くやっとるから、どっかにその時の気持ちが残っているのかしんねえな。今日の話はこれでおしまい。